提出議案とその結果。令和2年3月定例会。全会一致の議案。議案番号を議案名の順に読みます。第1号、坂戸市印鑑条例の一部を改正する条例制定の件。第2号、坂戸市自殺対策計画審議会条例の一部を改正する条例制定の件。第3号、坂戸市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例制定の件。第4号、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件。第5号、坂戸市手数料条例の一部を改正する条例制定の件。第6号、坂戸市市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件。第7号、坂戸市教育委員会委員の任命について。第8号、工事請負契約の締結について。清掃センター解体工事関係。第9号、令和元年度坂戸市一般会計補正予算第5号を定める件。第10号、令和元年度坂戸市坂戸都市計画事業石井土地区画整理事業特別会計補正予算第2号を定める件。第11号、令和元年度坂戸市坂戸都市計画事業坂戸中央に日の出町土地区画整理事業特別会計補正予算第1号を定める件。第12号、令和元年度坂戸市坂戸都市計画事業片柳土地区画整理事業特別会計補正予算第1号を定める件。第13号、令和元年度坂戸市坂戸都市計画事業関間四丁目土地区画整理事業特別会計補正予算第1号を定める件。第14号、令和元年度坂戸市国民健康保険特別会計補正予算第3号を定める件。第15号、令和元年度坂戸市介護保険特別会計補正予算第2号を定める件。第17号、令和2年度坂戸市坂戸都市計画事業石井土地区画整理事業特別会計予算を定める件。第18号、令和2年度坂戸市坂戸都市計画事業坂戸中央に日の出町土地区画整理事業特別会計予算を定める件。第19号、令和2年度坂戸市坂戸都市計画事業片柳土地区画整理事業特別会計予算を定める件。第20号、令和2年度坂戸市坂戸都市計画事業関間四丁目土地区画整理事業特別会計予算を定める件。第21号、令和2年度坂戸市国民健康保険特別会計予算を定める件。第22号、令和2年度坂戸市介護保険特別会計予算を定める件。第23号、 令和2年度坂戸市後期高齢者医療特別会計予算を定める件。第24号令和2年度坂戸市鶴ヶ島市ほか3組合公平委員会特別会計予算を定める件。第25号指導路線の認定について指導第2674号路線関係。第26号指導路線の認定について指導第6934号路線関係。第27号指導路線の廃止について指導第5157号路線ほか1路線関係。第28号指導路線の認定について指導第5495号路線関係。第29号指導路線の廃止について指導第1364号路線関係。第30号指導路線の廃止について指導第1608号路線関係。第31号指導路線の廃止について指導第6013号路線関係。議員提出第1号坂戸市議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件。賛否の分かれた議案。討論の用紙は10ページから11ページ記載してあります。議案番号、議案名の順に読みます。第16号令和2年度坂戸市一般会計予算を定める件。議員提出第2号平瀬俊久議員に対する議員辞職勧告決議について。各会派と所属議員。令和2年3月19日現在、民生クラブ小川忠、加藤則夫、石井博、森田文明、未来小沢博、大沢初夫、内田達弘、田中栄、日本共産党吉岡茂樹、新井文雄、鈴木智之、平瀬俊久。議員提出議案第2号の際は除籍。公明党藤野昇、柴田文子、野沢聖子。坂戸新政会半田恵、猪俣直之。向井派武井誠、古内秀信議長。討論要旨。内容は少数意見を尊重し掲載しています。議案第16号令和2年度坂戸市一般会計予算を定める件について、賛成多数で原案可決。反対。2年度予算は元年度に引き続き第6次坂戸市総合振興計画に基づく3つの柱を重点施策に据えて市政運営を進めるとしている。国保税は平成30年4月からの都道府県単位化に伴い保険料引き上げが予想されたが、引き続き据え置かれたことや、多子世帯学校給食費補助の要件を拡大するなど、子どもを取り巻く環境整備も盛り込まれていることは 一定の評価ができる。しかし、緊急時通報システムの有料化は継続され、障害者に対する自動車燃料購入費の補助や、障害者手帳申請補助は削減、廃止されたままの状況である。また、平成30年度から老人福祉センター利用料が有料化されたが、利用者数が大幅に減り、回復できない状況であり、高齢者の外出の機会を後退させていると考え、本予算案を認めることはできない。賛成。予算の議決権は議会のみが有する権限であるが、一部の施策だけに重点を置く見方ではなく、広く客観的に住民の立場に立った公平なものでなくてはならない。予算審議の過程で市長と考え方が異なるのであれば、ただ単に反対するのではなく、議員提案として修正案を提出すべきである。本予算案は元年度と比較して 2.4% の減となっているが、子どもから高齢者まで、すべての市民が安心して暮らすことができる、選ばれ続けるまちづくりに取り組む幅広い分野において、各種事業を積極的に推進する内容であると認識している。本市の財政状況は、市税収入の大幅な増が見込めない中、扶助費や交際費が年々増加傾向にあることや、公共施設の老朽化に伴う改修等の経費も要することなどから、予算の編成作業は困難を極めたと推察する。その中で徹底した節約や歳入・歳出の見直しにより財源を確保し、各種施策に意欲的に取り組む予算案としたことを評価する。議員提出議案第2号、平瀬俊久議員に対する議員辞職勧告決議について、賛成多数で原案可決。反対。1、昨年2月から3月の平瀬議員による給食調理室への入室調査については、市内小中学校の給食調理室に1校を除いてエアコンがなく、夏場には40度を軽く超え、最も高温となる給食調理室では50度にもなり、非常に劣悪な環境の中で調理を行っていることを調査し、昨年の3月議会で改善を求めたものである。その改善は、未来を担う児童生徒に対し、安全で栄養面にも配慮された給食を提供することにもつながり、給食調理員の方々だけではなく、市民のためであると言っても過言ではない。この調査は、市民の代表としての議員の調査であり、いわば市民の知る権利に基づくものであり、これに制限を加えようとするのは、議員の職責を狭めるものである。さらに言えば、今回の辞職勧告決議の理由4点はいずれも調査手法を問題にしたものであり、坂戸市議会議員政治倫理条例で規定されているような政治倫理に関する規律に関するような事件で論じるべき内容ではない。市民の代表として調査を行い、行政の問題点を指摘し、改善を求めることは議員として当然の行為及び権利であり、今回の辞職勧告決議は議員の調査を制限し、市民の知る権利を後退させるものである。2、給食調理室への入室について、平瀬議員は反論書の中で、学校給食法 第九条第一項について記載の通りであるとしながら、入室は問題なかったと認識していることは看過できない。しかし情状を酌量し、厳重注意にとどめることが相当だと考える。理由の第一は、議員として学校へ調査に入ることの事前の連絡調整や、給食調理室への入室について教育委員会および学校現場の対応に曖昧な点、不十分な点があったことである。第二は、議員全員協議会での平瀬議員の謝罪の具体的内容について、本人と他の議員との間に認識の食い違いがあったことである。議員全員協議会で平瀬議員は、何が問題で何について謝罪しているのか述べていたが、さらに丁寧な確認をすればよかったのではないかと考える。第三は、坂戸市議会議員政治倫理条例に定められている品位と名誉を損なう恐れのある行為とは、市民感覚としては、例えば公の事業の私物化、贈収賄、セクハラ、パワハラ等であり、今回の事案とは乖離があると考える。賛成。丸1、坂戸市議会議員政治倫理条例で確立されている政治倫理とは、議員が保たねばならない行動規範であり、品位と名誉を損なう恐れのある行為をしないことと掲げられているが、今回の平瀬議員の行為は正当化できる事案ではなく、議員としての資質が欠けていることは明白である。根拠の一つは、学校訪問時における手続き等の不備である。平瀬議員は今回の問題以前から教育現場で類似の行為をし、その都度指摘、厳重注意を受け、反省と謝罪を繰り返してきた。それにもかかわらず、政治倫理審査会では、学校訪問時に教育委員会と事前調整するとの明確なルールを明文化したものは、本市議会には存在しないことを理由に掲げ、今回も十分な調整をしていない。二つ目は、一般質問にあたり、市民団体と教育委員会の両者に話を聞いたところ、食い違いがあり、それを確認するために学校を訪問したとのことだが、政治倫理審査会で何が食い違っていたのかを問われた際に、平瀬議員は回答を差し控えるとし、明確な説明をしなかった。市民の代表、議員の責務として、調査が正当な行為であるならば、誰のための何の調査なのかという回答を拒否したこと自体、調査が正当な動機に基づく行為ではなかったことを裏付けていると言える。三つ目は、給食調理室に十分な安全対策を講じずに立ち入ったことである。給食調理室への入室は、学校給食衛生管理基準の中で厳重に基準が定められているが、平瀬議員は検便の提出はせず、マスクや帽子の着用等もなく入室しており、感染症への認識を著しく欠いた危険な行為である。今回事故等にならなかったが、今まで明らかになった本人の行動を想定すると、教育施設内での重大事故に発展する起因性があることは誰もが安易にわかることである。丸2、政治倫理審査会で審査された問題点の一つ目は、学校現場の調査に際し、教育委員会との事前調整を行わず、調査を行っていたことである。事前調整が必要なことは 市内の校長や教育委員会事務局が一堂に会する会議でも確認されている。事前調整が必要なことが明文化されていないと以前から平瀬議員は主張しているが、議会内には明文化されていない約束事は他にもあり、議員はそれらを遵守して日々活動している。二つ目は、給食調理室への入室について、法律や運用規定で明確に定められているにもかかわらず、必要とされている事前の検便や入室前の消毒、白衣等の着用など遵守していなかったことである。結果的には感染症等の事故を起こすことには至らなかったが、平瀬議員が行った行為が児童生徒の安全を脅かしたことは事実である。三つ目は、平瀬議員が全議員が出席している議員全員協議会の場でこれらの非を認め謝罪をしているが、その後に発行された平瀬議員が関係する広報紙面でそれを覆した内容を記載している。四つ目は、学校及び給食調理室の管理責任者である校長の立ち会いなしで入室、また不在時に学校訪問し、校長不在を承知しながら関係する教職員と直接交渉を行い、給食調理室に入室したことである。平瀬議員はこれらを議員の活動で認められている調査だと主張しているが、約束事を守って行うのが調査である。本市議会では議員の調査は禁止しておらず、過去にも学校現場の調査は何度も行っている。今回の平瀬議員と異なる点は、事前に必要な手続きや段取りを経て、多忙な教育現場に迷惑をかけないように調査を行っているところである。まず議長に申し入れを行い、常任委員会などでの調査を優先すべきであったと考える。これらを勘案し、議員辞職勧告が相当であると考える。